これから第3章、台所を整えるという、章のレクチャーを始めたいと思います。よろしくお願いします。今回のね、この台所を整えるっていう章なんですけど、今まで1章、2章で割とこうメソッドっていうかね、じゃあ陰陽って何だろう、五行って何だろうとかね、あとその感覚って何だろうとか、エーテル体だの何だのって、こういろいろね、新しいことを覚えてきたと思うんです。視点っていうかね。だけど、今回の章はちょっとそこでちょっと一ブレイク置いて、なんかこう実践的に役に立ちそうなことを章の中でまとめてみました。どういうものがね、実際いいのかなとか、どういうことしたらいいのかなとか、例えばだからまあね、調味料どうなのかなとか、菜食とか肉食って一体どういうね影響あるのかなとか、じゃあ実際じゃあ甘みっていうのもね、結構皆さん質問したくなるところだと思うんですけど、甘みっていうのはまあどういう影響、体の影響とか心の影響とかね、どういうことがあるのかな。そしてまあ飲み物っていうところですよね。っていうのをこうメインにして、その台所を整えるっていう方法を具体的に説明した章になっています。
で、そうやって台所を整えていくっていうことがテーマなんですけども、ここにもあるように、つまり台所が整うってことは体が整っていく、そういった台所っていうのを目指す、そのための視点っていうのをまた一緒に眺めていきたいというふうに思ってるんですけど、この調味料とかね、こうやって菜食とか肉食とかで、これがなんか、まあ、一体何かって言ったら、健康にとってどうかとかっていうよりも、命にどういうふうなね、作用があるのかっていうところを見ていきたいんです。ね、普通だと、例えばこんないろんな成分とかね、こういったものがありますよ。例えば調味料の見方でも、じゃあお味噌っていうのはね、こういうことが体にいいんだとか、この病気にいいんだとか、どっちかというとパーツパーツで部分的に見ていきますよね。この成分がこれに効きますとか、そういうふうに見ていくと思うんですけど、今回こういうところも全部ね、性質を見ていってるんです。なので、そうするとその何が、見えてくるかというと、もちろん効能とか、ね、どういういい影響があるかっていうのもあるんだけど、こう全体で見るっていうか、わかります？雰囲気とかこう性質とか気とか、そういったもの全部を、じゃあお味噌ってどういう性質があるんだろう、どういうね、体を温めるとか気を流すとか、いろいろありますよね。そういったところを見ていきたい。つまりこう全体的に食べ物っていうのを見ていく。一つ一つね、そういったところで、それがこう命にどう作用するかっていうところを見ていきたいんです。普通はね、体のどのパーツに影響するかっていうところだと思うんですけど、そういうところが今回の大きなテーマになってきています。で、まあ一つ一つ皆さんと一緒に中をね、眺めていきたいんですけども、第1個目の項目は調味料と効能っていうところなんですけど、で、この中で、本腸食感っていうね、昔のテキストを使っていったんですよね。で、皆さんいろいろ見てくださったかなというふうに思うんですけど、これって本当に医学的なアプローチではなくって、どちらかというとその昔の人たちがその自分のインスピレーションとか直感っていうのを通して、じゃあこの食べ物、味噌っていうのはね、どういう性質があるんだろう、どういう気があるんだろうっていうのをね、そういうのを眺めていったっていう、当時のその、なんていうのかな、医学ではあったんですけども、現在とは随分違うね、アプローチだったというふうに思うんです。で、それがその、まあ、どうしてそういうものを使ったかっていうとですね、その今だとやっぱりこの成分を見ていくから、その食べ物の感じっていうか、そういったところってなかなかつかみにくいと思うんですよね。ポリフェノールがなんとかだからとかってね、成分がこれに効くからっていうことじゃなくて、もうこれってその先人たちが自分の体験と経験を通してなんかつかみ取った、そのね、食べ物とのその直接的な関わりの中で体を通して得た知識というか、それがね、この本腸食感とかその時代の医学だったと思うんですよ。で、今のそのものが悪いっていうわけじゃなくてね、成分とかっていうのはどちらかというと、その私たちが研究して一つのものに絞って、こう顕微鏡を覗いてって、自分とそことの関わりっていうものじゃないところでね、知り得た知識っていうところありますよね。なので、それももちろん大事だし、すごく有効だと思うんだけど、そのなぜそういうところを見るかって言ったら、その体でわかるっていうところですね。感覚を使っていく、食べて感覚を使っていくっていうところに親しんでいきたいっていうのがあって、そういった文献っていうのから、じゃあ味噌っていうのは先人の人、昔の人たちはどういうね、影響があるっていうふうに考えたんだろう、そしてじゃあマクロビオティックっていうものではどうなんだろう、あるいは今の現代的にはね、どういう効果があるって言われてるんだろう、その3つっていうのを並べていったんです。 この調味料と効能のとこなんですけど、いろいろね皆さんそこで見ていただいたと思います。で今回、ここに書いたように、特にね絞ったものっていうのをねお伝えしています。お味噌、醤油、梅干しで、くず、ごま、ね、またはごま塩、たくあん、海藻類、これをなんかまあ調味料だけではないんですけどね、これを主に、メインでね説明してあります。っていうのも本当にまずねこれすごい大事なあのアイテムというか、日本にいたらね当たり前っていうようなところだとは思うんですけども、あのもしね海外にいらっしゃる方とかだったら、私だったらこれ全部絶対家に置いとくなっていうようなものをここにまとめてあります。っていうのも結構特別なね効能があるっていうか、なのでこれは本当に皆さんぜひご自宅に置いてあるといいなっていうふうに思うんです。でね、すでにもう置いてある方もいらっしゃるかなっていうふうに思うんですけど、一緒にねその調味料の効能っていうのを眺めていきたいんです。でそうした時にこのじゃあ味噌、醤油、梅干しっていうのはどういう効能があるのかな、どういうこうエネルギーとか何をしてくれるんだろうって言ったら、この一番大事なのは血液の質を強化するっていうところなんですね。血液に影響が出る。なのでこの味噌とか醤油っていうのはお手当てとかね使われやすかったり、体を健康にします。すなわちねこの血液の質っていうところなんですよね。血液の質を強化するとか改善するとか、そういうところがあります。そういうなるので当然免疫が強くなってくる。結局すごく大事なところのポイントっていうのはね、ここの血液っていうところにあるんですよね。うん、なので例えばね、この味噌とか醤油どっちかっていうとこう醤油の方があのお手当てって言ってね最後の方に出てきますけど、体を整えるのに使っていきやすいんですね。っていうのもあのスッとね血液の中に入っていくところがあるんでね、お味噌っていうのはやっぱちょっと固形ですし、タンパク質とかも多く含んでるし脂肪とかもあるんだけど、醤油っていうのはスッとこうね血液を強くするっていう力があります。なのでね、ぜひこれもいいものをあの用意してほしいので、どういったものをね目安にして買われるといいかってこともお伝えしてあります。で続いてくずとごま塩ごまっていうとこね、でこれはなんか陰陽のバランスを整えるって書いてありますけど、もう本当にこれはこのくずっていう食べ物は本当に陰陽バランスっていうのがすごいんです。陰と陽を両方の症状に効くって、まあ味噌もねそういうところあるんですよね。味噌っていうのも味噌の陽性さ、あのお塩が強くってしょっぱいっていうところありますよね。そういったものが例えば自分がね甘いもの食べ過ぎたとかお酒を飲み過ぎたとか、そういった時にこの味噌の、あのそのしょっぱいね陽性さっていうのがあーって体を中和してくれる。で逆に自分がお肉とかね例えばそういう陽性さっていうので体がねギュッと締まって辛くなってるような時には、お味噌の持つねこう脂肪分とかタンパク質とかのちょっと緩めてくれる陰性さっていうのがその、まあ、溶かすっていうようなイメージですかね。そういう力がある。だからこの味噌にも特に陰陽両方に働く力があるんですよ。なので両方の症状に使えるっていういいメリットがあります。ごめんなさいちょっと戻りますけど、この辺の3つの味噌、醤油、梅干しのあたりはやっぱり血液の質を変えていくっていう力があるので、まあ、なのでやっぱり継続的にねあのたくさん取ろうとかっていうことじゃなくて、毎日一杯のお味噌汁がね健康にいいとかっていうのはやっぱそうやってちょっとずつちょっとずつね、前回あのリズムの中でありましたよね、7日間のリズムね、1週間のリズムっていうのは停滞にねこう影響が出てくるリズムだ、で1ヶ月のリズムっていったら根本的な治癒をもたらすリズムだっていうのもありましたよね。そういうふうにこう1週間のターム1ヶ月のタームってやっぱりこう継続して食べていくっていうことによって、あのやっぱり少しずつね体の中の血液が入れ替わっていくというか、そういうところもあると思うんですね。だからちょっとこう体質を改善していきたい時なんかにはやっぱり使えるのかなというふうに思うんです。でただね先ほどもあの今まだ下まで行ってませんけど、調味料のところでもとにかく本物を揃えるってとこをぜひね大事にしていただきたい。そうじゃないとせっかくのねこの血液に入ってくるところもね効果がなくなっちゃうんですよね。でもねすごい難しいのはね、まずこの味噌とかね醤油とかこんなちょっと渋いですね、この辺のラインナップがあんまりパッとしないというか、別にすっごい美味しいっていうようなねときめくもんじゃないですよね、ケーキとか肉とかなんかそういうところより。ここを見た時にね、まああんまりパッとしないメンツだなとかって思うところであるんですけど、こういうものをこう目を光らせてスーパーでね買うようになったら皆さんもプロです、健康オタクです。私なんかやっぱりスーパーとかに行くとこういうものにキラッとしちゃいますよね。あすごい味噌があるじゃないとかね。でも普通の人は違いますよね、こうすごいサーロインステーキとかさ、そういうところでキラッとくるじゃない、なんとかチーズとか。でも私はこの辺でやっぱり、ね、キラッときちゃいますよ。 でそうするとやっぱりね皆さんもこっち側に来たなっていうことになるんですけども、だからそういう時にはねぜひねあの本物のものを選んでいただくといいなっていうふうに思っていて、でこれもなんかあのまあ、ちょっと皆さんにねこの本物本物って言ってますけども、あの一つ目のステップとしてはあのやっぱりこう原材料を見る癖っていうのかながつくといいなっていうふうに思うんです。 でもね皆さんも大体そういう癖はついてるって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱり一つ目のステップとしてはね必ずパッケージの裏を見るっていう癖がつくっていうのがねやっぱり一つ目のステップだと思うんですよ。で私もすごい昔あのこういうことやってなかった時はもう何も見ずにむしろパケ買いやっぱりかわいいこれかわいいから買っちゃおうとかね、あるいはキャッチフレーズとかありますよね、これはなんか自然のお袋の味とか書いてあったらああいいなとかって思っちゃうんだけど、お袋の味がすごいことになってるわけですよ裏見るとお前のお袋どうしたみたいな感じになってるわけですよ。で私もそれはね衝撃だったね、20代初頭にねえって思ってね、本当になんか騙されてるっていうか、あのなんでこんな嘘をってちょっとね傷ついたぐらい、あのその裏見た時にないですかそういう経験。だから本当パッケージの裏を見るっていうところはね本当に大きなステップだったなと思うんですよ。あとねそれはまあ菜食肉食のところでもあるんですけど、もし自分が菜食になろうと思った時もパッケージをひっくり返した時の衝撃、何でも魚入ってるとかね、何でも肉汁入ってるとかね、あとはあるいはじゃあね何でも砂糖入ってるとかね、あのもちろんそれ避けろっていうことじゃないんですよ、ただ自分がこの何を食べてるかっていうのを知るっていうのはね結構驚くこともねあるんですけど、でもそれがね本当に大きな一つ目の自分をこうなんていうのかな無意識から意識化する一つの大きなステップなんですよ。なのでそれをぜひやっていただいて本物を揃える、まずねテキストに書いたように何が原材料で入ってていいのか3つまでですよとかね4つまでですよとかね、カタカナ入ってちゃおかしいんですよとかねありますよね、そういうところもねぜひあの見ていただくといいかなと思います。で2番目いきました、クズごま塩は陰陽バランス、これがここ のメインのとこですね、この人たちこのグループはこの陰陽っていうところがねちょっとポイントになってくるんです。クズも味噌と同じように体に熱がこもっていたら熱を逃がす、体が冷えていたら体を温めるっていうね、そのすごい効果があるんですよ。なので私はずっとねこの人は海外に出てから一回も欠かしたことないんです。ちょっと高いんですけども、ぜひぜひ本物のクズをご自宅に置いておくと体の体調を整えるのにね本当に役立つと思うんです。この使い方っていうのはお手当のところでねちょっと出てると思うんですけど、今この本当の本物調味料、大事な調味料の中でぜひ、まあ、調味じゃないんですけどクズっていうのはぜひねあのお家に置いておいてほしいなと思うんです。でその時にはできたらブロック体のねあの粉砕してないものの方がいいです。あのお菓子に使ったりするときは粉になってる方が使いやすいんですけども、まあ、どこかでもね言ったかと思うんですけど、やっぱ原型をとどめてるものっていうのの方がヒーリングの作用があります。やっぱり余計な力が関わってないのでね、なのでできるだけクズっていうのはまずそのちょっとブロック体でボロボロしたのが売ってますので、それをお買い求めになるのがいいかなと思います。でなのでこの熱と、ね、血のバランスを整えるっていうことになってるんですね。血のバランス、まあ、同じですね、この血液の酸性化ね、アルカリ性化っていうところですけど、そういうバランスを整える。でそこでごま塩っていうのが出てくるんです。ごま塩っていうのもやっぱり血のなんていうのかな、血を強くする力があるんですよ。ごまってすごいんですよね。本腸食感でもその昔の人っていうのはあの黒ごまをねすごい食べたんですって。でまあそれはちょっとね面白いなと思ったのは、この限っている人もねあのやっぱお金持ちの人が自分が強くなりたいからね、体が元気でいたいから需要競争だって言って黒ごまばっかり食べてるけどアホじゃないかとかって書いてあるんですよねダメだって言って、やっぱりねやりすぎちゃダメなんですよね、やっぱりいいからって言うとね、お金持ちの人はねそれすっごい買ってね自分だけ毎日食べちゃったりしてるんですって。昔からそうなのかなだからねそれでねそんなことしたってね意味ないんだよとかって書いてあったんですけど、だからやっぱ適度にっていうのは大事なんですけどね。ごま塩、特に黒ごま塩、黒ごま塩っていうのはあの特にね乳製品の、まあ、影響を中和するっていうふうに言われてるんです。なので私もバターとかねそういったまあクリームとかそういったものが多かったなと思うときは黒ごま塩を玄米にかけてちょっとわしわしと食べてみるとか、そういったことをするとね体がヒュッとね、あのこれもやっぱりごまっていうもののこの塩がごま塩の塩が陽性さが乳製品の陰性さね、油のこう緩んでる感じっていうのを中和する。そしてこのごまの中にある良質な油、 っていうのが体の中のその乳製品っていうのも陰性さもあるけど、やっぱり動物性食品の強さっていうのもありますよね。それを中和してくれるってところがあるんですよ。なのでこのごまのいい油とこの塩のいいこのコンビネーション、これは本当にお手当てに使えるぐらいかな。出産の時とかちょっと弱ってきた時とか、ちょっと血が出ていっぱいねあれだなとかいう時なんかはやっぱごま塩ちょっと食べるといいですよね。怪我してて出血したとかって言ったらね、結構血が止まりやすいのはごま塩って言われてます。でも逆にこれからもし出産される方いたら、なんかごま塩を先に食べちゃうと胎盤が出にくいとかっていうのもありますよね。なので出産終わったからちょっとフラッと来たからごま塩食べちゃおうって言ったら、胎盤出るまで待ってみたいな感じです。そう、一回赤ちゃん出たらその後しばらくしてから胎盤出てくるんでね、出るまで待ってください。そうしないとちょっとねこうごま塩の力でキッとこう止まっちゃったりするってこともあるみたいなんで、っていうのがありました。そしてこう3つ目のセクション、何かって言ったらたくあんと海藻類ってとこなんですね。でたくあんも、まあ、ちょっとねこれはなかなか海外に持っていくの難しいかなと思うんですけども、まあ、できたらね作ってみてもいいかなと思うんですけど、まあ、私も作ってみたけどやっぱ美味しかったですけどね。でも日本にいらっしゃるんだったらぜひね良質なものをしっかり、砂糖が入ってないとぬかと塩とちょっと昆布とかぐらい入ってるのかな、そういったものはぜひね選んでいただくといいなと思うんですけど、なんでこの2つがね並んでるかっていうと、ここは浄化排出流す力、そして精力っていうのがここのねエネルギーもたらしてくれるところなんです。面白いですよね。浄化なんでかっていうと、たくあんっていうのは何を浄化するの、リンパ系の流れ。五行の中でたくあんっていうのはメタルエナジーだったのを覚えてますかね。金のエネルギー、収縮のエネルギーのとこだったんですよね。で特に収縮のエネルギーのとこは白いお野菜だったですよね。こういうふうに丸があって、ここが木のエネルギーで、ここが土のエネルギーで、ここが金で、ここが水で、ここが火だったでしょ。たくあんここね金のエネルギーのところ、ちょっとね妖精寄りの、妖精寄りというか、まあ、妖精です。ここはでだからまず大根っていう食べ物がメタルのエナジー持ってる。じゃあメタルのエナジーっていうのは何の臓器だったかなっていうと、肺と大腸ですよね。メタルエナジーっていうのはリンパ系を司ります、ね、臓器でいうと肺と大腸、なんか老廃物を流していくっていうところですよね。なのでたくあんっていうのはここのエネルギーにもちょっとねこうしてるんですよね。そうするとね、このリンパ系の流れを良くする。本当にね、ちょっとね、腸の調子が悪いとかっていうと肩が凝ってくるんです。っていうのも、大腸の経絡っていうのは肩に通ってるんですね。だから肩こりがするっていったら腸が詰まってるってことがあるんですよ。なので、その時にこのたくあんとかね、リンパ系を流してくれるものっていうのはすごく役に立ちます。で、またちょっと余談ですけど、そういうふうに肩がね、凝るっていう時は、ちょっと自分の腸があれなのかなってまず思ってみるといい。でもそれをこうやってほぐしたところでなかなかほぐれないんです。そういう時何すればいいか、肺を動かしてあげるんです。大腸の動きが悪い時は肺を動かしてあげる。だから呼吸が大事だっていうことなんですね。呼吸をしていくことによって大腸が動いていく。だから肩が凝ってあれだなとか言っても深い呼吸法っていうのを覚えていくと、それによって大腸が刺激されて大腸の動きもスムーズになったりするんですよね。っていうところがあったりするので、ぜひそのね流れっていうのを意識するといいかなと思うんですけど、まあそんなわけでたくあんっていうのはこのリンパ系の流れと排出ね、外に出していくっていうところだったですよね。大腸は外に排泄していく、肺っていうのは呼吸していらないものを外に出していくね、それがたくあん。でじゃあ海藻類っていうのは何かって言ったら、これはすごい面白いなと思ったのは、昔からこの本腸食感を眺めても、でマクロビオティックの知識から言っても同じようにこの流れっていうね、流す力っていうのがあるんですよ。で考えてみたら、この海藻っていうものが海でねこういうふうに流れてますよね。例えばじゃあ空豆がね膵臓にいいんだとかいろいろありますけど、キドニービーンズとか、まあ、あと腎臓にはね小豆がいいんだとか、その臓器の形をしたものとかその様子がね似ているものっていうのは同じように体を癒すっていう力があるっていうふうに考えられているんですけども、同じようにね海藻のこの水で流れてね海の中で流れていってるっていうような様子、それが結局このねアラメだったら何だろう、婦人科系の血のなんていうの滞りを流してくれるっていう力がある。これはね本当にアラメは婦人科系ってその本腸食感にも書いてあるんですよ。マクロビオティックだけじゃなくて、でもその違いが分かるってすごいですよね。 その昔のその書籍の中にも、アラメ、ワカメ、昆布、あとなんか海苔とかいろいろあったんですよ。青のりとか。で、やっぱり一番使いやすそうなところをピックアップして、その性質を載せているんですけども、本当にワカメは体内の水分をの流れを良くしてくれる。で、昆布っていうのはリンパの流れを良くしてくれる。で、この中でも見たら分かりますよね。どれがどういうエネルギー持ってるかなっていうのをちょっと眺めてみると、結局ね、言ってることがやっぱりマクロビオティックとつながってくるんですね。アラメっていうのは、割と海藻の中ではファイヤーエナジーというか、夏のエネルギーを持ってるんですね。陰性さを持ってるんです。で、ワカメっていうのは、まあちょっと陰性だけど、まあ春のエネルギー、春のね、エネルギー持ってますよって話しましたよね。で、昆布っていうのは一番陽性が強いですよね。で、リンパの流れっていうのはどこに来るのかなって言ったら、ここの一番陽性のとこね、昆布だから。だからやっぱりその性質っていうのと陰陽っていうのも比べてみると、なんとなく合ってるんですね。なので、このアラメが婦人科系の血の滞りを流してくれる。ワカメが体内の水分を流してくれる。昆布がリンパの流れを助けてくれる。この流れっていうこの一通りの雰囲気、伝わるかしら。このたくあん。海藻の流れっていうところ、こういうふうにして食べ物を捉えてみるといいんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、同時にね、ここに精力っていうのもありますよね。ここの海藻類っていうのはもともと水のエネルギーだったですよね。腎臓とか強くするっていう話があったでしょ。で、たくあんは今言ったようにね、菌のエネルギーで肺大腸のエネルギーだったですよね。だからやっぱこの辺のものっていうのは特に精力をつけてくれたりするところもある。で、そういうふうにして見ていくと、割とこの調味料っていうのはバカにできないなっていうふうに思うと思うんですね。まあ、こんなふうにして今調味料についてお話ししたんですけども、で、まあやっぱりこれで一番何が大事なのかなって言ったらね、こうやってポイントを押さえていくってこと大事なんですけども、やっぱり最終的に本物を揃えていきましょう。ね、そうじゃない限り効果っていうのはなかなかね、期待してできないんでっていうところがあります。本物を揃えることっていうのは、まあちょっとまた最初の方に戻りますけど、体に効果があるっていうところだけではなくて、感覚を育てるっていうところに影響があるっていうふうにね、お話ありましたよね。何でした？本物は何感覚？本物が分かる触覚。十二感覚では、まず何が本物かって分かるっていうのは触覚、そして生命感覚だったですよね。そういった感覚もやっぱりこういった本物に触れていく。で、本物に触れるっていうのは何かって言ったら、命のある食べ物を食べるっていうことなんですね。オーガニックっていうのはね、よく育てられて農薬がないとかってそういうことじゃなくって、もうオーガニックっていうちょっと言葉も難しいですけど、命のある食べ物を食べましょうっていうことなんです。だからね、裏見てねっていうことなんですけども、なのでそういったものを揃えていきましょうねっていうところなんですね。で、だけどやっぱりね、ずっとこうやって言って本物本物とかって言ってると、もう一つ大事なポイントは、この調味料にここ絞ったのもなんでかっていうと、いきなり全部オーガニックにね、野菜も肉も乳製品もじゃあ全部やっぱり本物でとかって言うと苦しくなっちゃう。だからまずとりあえず調味料を揃えてみよう。それで自分がまず食べてみてどんな風に感じるかなっていうところからかなと思うんです。で、そしたら、あ、じゃあもしかしたら野菜も変えたらどうなるかな、お肉も変えたらどうなるかなっていう気持ちになればやればいいし、いや、まだまだそんな高いものね、今買えないからとりあえずここでいいわって言ったらこれでもいいと思うし、全部を完璧にしようと思うと、ただただ今度メンタルがね、不健康になってきたりするので、やっぱり無理なくちょっとずつ始めていくっていうのが大事かなというふうに思うんです。というのが、1のところだったんですけど、まあ、でもこういうふうにして見てみると、なんとなくこの体で食べる感覚ってちょっと分かってきますよね。どうですか？ちょっと普段の感じと違いますよね。もちろんね、血液の質を良くするとか、ちょっと頭でね、感じるところもあるんだけど、今こう頭で食べるのが悪いとは言わないんですけども、あんまりにも情報が多すぎて、そのこの本腸食感の人たちみたいに体とつながって体のリアクション見ながら食べるってことがね、ないかなと思うんです。だからやっぱり、ね、バナナがいいって言ったらバナナ死ぬほど食べてすごい調子悪くなっちゃうとかっていうのは、その情報を聞いて体の声を聞かないっていうところだと思うんですね。だからその情報も大事だと思うんですけど、体の声を聞きながら食べる、そのために性質を使うってことをぜひやっていただくといいのかなっていうふうに思うんです。で、これが1の調味料のとこなんですけど、続いてはね、この取り入れたい食の選択肢っていうところを、お伝えしたいと思います。ね、ここもね、この食の強弱を感じる。 結局ね、この、まあ、このコース全体を通してなんですけど、何を育みたいかっていったら感覚を育むっていうところが一番大事なテーマなんです。食を通して体を育んでいく、感覚を養っていく、あるいはその自分の感覚に気づいていくっていうところですよね。その中でこの食の強弱を感じていくっていうために、この取り入れたい食の選択肢っていうのをね、ご用意したんです。3つのね、バランスがあったと思うんですよね。嗜好品として考える方がいいもの、そしてまあ日常品としてね、元気だったら食べてもいいんじゃないっていうようなものと、一つはまあごくごくマイルドでね、マクロビオティックでベースとされるような食材っていうのがあったと思うんです。でもね、これって見てみると結構ね、この嗜好品として考えた方がいいんじゃないですかとかっていうものが、てかこれが一般的だけどみたいなことになってると思うんですよね。例えば肉食べるとかさ、じゃがいもとかね、フルーツだって、トマトケチャップだって普通にね、オーガニックだったらいいじゃないとかって思ったりすると思うんですけど、で実際ね、それは悪くなくって、この私んちはもう嗜好品だけが食べるんだわとかって言ってもいいと思うんですよ。いいと思うんだけど、一回ね、この3つのバランスを試してみてほしいの。自分が例えばある時期にもう本当にこの強い味っていうところちょっとやめてみるとかね、すると、どういう風にね、味って強さがあるのかなっていうのが分かると思うんですよ。で私もそのマクロビオティックをやった時に、そのまず白い砂糖をやめるとかね、そういうことをやってみたら、本当にね、その味覚が変わってくるのと体の感じやすさが変わってくるんですよ。おそらくこの中で、じゃあビーガンやったことある人とかビーガンの方とかだったら、一回やめてみるとまたそれ食べた時におっていう風になると思うんですよね。だからそのなんていうのかな、ちょっと常識壊していくっていうかね、ちょっと自分改革じゃないんですけど、一回やっぱこのね、リセットするというか、やっぱ私たちって習慣とか、やっぱその常識とか、そういうところでご飯食べてるとこもあると思うんですよ。で、それは全然悪くないし、ここもなんかね、こんな、ここが強い味とか言って何が強いんだかっていうふうに思うかなと思うんですけども、その自分の体感をちょっと繊細にしていくというか、そうすることで実際それでもね、それでも私は鶏肉食べるわとかね、それでも私はコーヒーは飲むわとかって、それでいいと思うんですよ。要はその食べてるものの強さ弱さっていうのを意識していく、体が分かっていくってことがね、大事だなっていうふうに思うんです。そこで今ね、この取り入れたい食の選択肢っていうのを入れてみました。であとはやっぱり自分が体調悪くなった時に、どれだけその強い影響のある食べ物が体に負担になってるかっていうこともね、やっぱり分かってくると思うんですよ。そういう意味で、その穏やかな味っていうのも覚えていく、使っていく、取り入れていくってことをすると、自分のいろんなコンディションね、あとはいろんなこう年齢の人たちとの食の中でバラエティが広がっていくかなっていうふうに思うんです。ということでね、この取り入れたい食の選択肢っていうのをね、ご紹介したんですけど、であとはね、献立作りのバランスっていうのもあったと思うんです、この中で。でこれはすごいあると便利かなというふうに思って入れてみました。5つのねポイントがあったと思うんです。1つ目は色のポイントね、色、まず見た目でわかる。だからね、食卓を眺めるときに絵を見るみたいにしてね、自分がちょっと眺めてみるんですよ、色のバランス。これもね、5行使われるといいと思うの。5つの色がありましてね、青っぽいもの、緑っぽいものね、赤っぽいもの、濃い緑とか、黄色い食べ物、白い食べ物、黒い食べ物、この5色がありましたよね。ゴミ5色って言いますよね。このゴミ5色って本当にすごい使えるんですよね。もうタンパク質がなんちゃらでとかっていうのもいいんですけど、見てわかるって言ったら楽ですよね。で、大体なんかそれでなんとかなったりするので、もちろん細かく言えばあれですけど、まずね、色。だから自分がちょっとね、よくマクロの弁当は茶色いとか言いますけど、まあ、茶色かったらちょっとね、やっぱ緑足したらどうだとかありますよね。それだけでエネルギーも変わってくるんですよ。色の持つエネルギーとも全然違いますよね。だからそうやって色を揃えるだけで、まず簡単に自分のプレートが整ってくる。でもう一つ目には、さっき言ったようにこのゴミ、味の方ですね。でこの味で注意するところは、辛いっていうところなんですけど、辛いっていうのはちょっとね、スパイシーでいいのかなっていうふうに思っちゃうんだけど、勧められる辛みっていうのはちょっとね、こうピリッとしたような辛み、例えば大根の辛みとか生姜とかわさびの辛みとか、スパイシーっていう辛みじゃないんですよね。それが基本になるといいかなと思うんですけど、当然でもね、カレー粉使ったりとかチリを使ったりとか、もちろんそのこの夏の暑い時にね、もちろんいいんですけども、そのどっかで頭の中でね、辛みって言った時に、それはただチリだって思わないってとこですね。これってちょっと私も マクロビオティック勉強した時に新しい視点だったんだね。辛味っていうのはもう赤いチリだけじゃないんだっていうところね。で、意外とそれで作ってみようと思うとまたね、味の感じっていうのが変わってくるんですよ。当然チリを使わないで辛味っていうのを体験しようというふうに思うと、で、その辛味っていうのは、ね、体を温める方に行くんですね。それはちょっと面白いとこかなと思うんですけど、わさびとかね、ちょっとこうピリッとするんだけど、その後体がほんわり温まるというか、やっぱり根っこのものだったりするからなのかな。だけどもチリとかの辛味っていうのはね、パッとこう辛いんだけど汗が吹き出て寒くなるっていうか、そういうところがあるかなと思うので、この辛味っていうところもちょっとね考えてみるといいかなと思うんですけど、だいたいこの食卓の中で甘み忘れちゃうんですよね。塩気とかね、辛味とか酸味とかってちょっと私たち好きだからちょっとね選びがちなんだけど、甘みってなかなか忘れちゃうんですよ。で、甘いものとご飯って合わないじゃんってとか思うので難しいとこなんですけど、その穀物の甘みとか甘い野菜の甘みっていうのもどこかで特に女性はね意識されるといいかなと思うんです。結構すごいしょっぱいものを食べてちびちびお酒飲むみたいな、そういうものがメインになっちゃったりとか、ガツッとこうねハンバーグとかやっぱ塩気の強いものとかがやっぱメインになりがちなんですね。ご飯と相性がいいから。でもやっぱちょっとねブロッコリー茹でただけの甘みとか、かぼちゃ蒸しただけの甘みとか、旬の大根をちょっとね本当に風呂吹きみたいに茹でたりとか蒸したりしただけの食べたら、あ、なんか大根で甘いんだみたいな、そういうところでちょっとね自分の味覚が整うっていうところがあるんですね。なのでぜひそういったところもお弁当とかねお食事の中でね一つね、あ、何も味付けしてないけど食べたら野菜の甘みがしたみたいのがねあるといいかなっていうふうに思うんです。で、あとはこれも簡単ですけど、調理時間10分以上と10分以下、これもね意外とね書かないと気がつかないです。気がついたら煮込んだものばっかとかね、気がついたら夏なんかだと茹でたものとか生のものが多すぎるとかね。で、そうするとやっぱり夏でも体が緩んでちょっとね元気がなくなったりとか、冬は冬で煮込んだものばっかりだとなんかギュッとなってきてなんかアイスクリーム食べたくなったりとか、やっぱりねこの整ってるとかこうバランスしてる時って余計なものあんまり食べたくならないんですよ。で、もちろん食べてもいいですよ、食後のデザートとかね。だけど自分をちょっと観察してみてください。あとは子供ちょっと観察してみてください。なんかが足りないとなんかねずっと食べたくなるのね。で、それが自分にもわからないのよ。例えば自分がすごい疲れてなんかリンゴジュース飲んでみたけどなんかそうじゃない、え、なんか炭酸飲んでみたけど、あ、そうじゃない、なんかちょっとすごいなんかあれなんだけどちょっと緩まないって言った時に、最終的になんかじゃあプリンみたいなクリーミーなもの食べたら、ああ、これだったんだみたいなね。でもそれが自分が今ここにあった献立作りのこの5つのバランスっていうの今分かりましたよね。そしたらなんか自分がなんか満足しないなとか、子供がなんか満足してないな、なんかすぐ後に食べたがるなとか言った時に、色でなんか足りてないのかな、あるいはも味覚がどうだったのかな、ね、あるいは、あ、調理時間がちょっと煮たものが多すぎたのかなとか、あるいはこの次に出てきますこの食感のバラエティ、この食感のバラエティって結構大事で、そこもね見てみるといいと思うんですよね。全部子供にはこうとろみのあるものが大事ですっていうお話したと思うんですけど、かといって全部がトロトロしてるとね、なんだこりゃみたいなことになっちゃうんですよね。で、やっぱ家族でもそのトロトロしたものを子供に作るもんだから自分たちも食べるじゃない。で、まあ、女の人はだいたいそれでもまあいけたりするんですけど、男の人はねなんじゃこりゃってことになってくるんですよね。特に女子供は結構ね似た性質でねいけるんですけどね。だそういう時にここに、はい、意識してほしいのは噛み応えムニッとするものね。これは体がまず満足するの、食べた時にむにゃむにゃむにゃ噛んでるもちもちっとするね、ちょっと弾力がある、これは美味しいぞって感じになる。で、とろみっていうのはね内臓が喜ぶのね、あー、ありがたやっていうような感じで、だからやっぱ子供なんかはね内臓感覚っていうか、やっぱりその無意識のところがやっぱ心地よくなるのは大事なんですよね。だけどやっぱりね心が満足する、これ男の人に大事なやつですね。パキッシャリッみたいな、ガブッみたいな感じ、食べ応えとかっていうのがやっぱり大事なんです。食べてる時に体も満たされる、もぐもぐむちゃむちゃするね、内臓もリラックスして、あ、美味しいな、ポタージュ美味しいな、体に染み込む、ありがたいみたいな、 だけどやっぱり俺食べてるぜみたいな感じで、トウモロコシガリガリとかね、パリパリのサラダとかね、パキッパキッパキッとかっていう、そのシャクシャクとかね、そういう食感があると、まあ、みんなが満足しやすいっていうか、なのでそのね、噛み応え食感のバランスっていうのも意識されるといいのかな、家族円満のためにとかって思ったりするんですけども、うん、でこれもだからやっぱりその自分がね見た時に、あ、どれが、これ全部じゃなくていいんですよ、どれかね一つでもいいと思うの、あ、今日はね色はちょっとバッチリだねとかね、今日は食感ほら揃えたよとかね、どれか一つでいいと思うんですよ、今日の食卓眺める目安にねされるといいかなというふうに思うんです。で、ですね、この大きなテーマ、菜食肉食に行く前にもう一つだけ、ここの中にあるビーガンとローフードの、まあ注意点というか、ちょっとね気をつけた方がいいかなっていうところも、書いてあります。というのもね、マクロビオティックとかっていうとね、ビーガンもローフードもなんか全部一緒なんじゃないのとか、まあ、ローフードは違うけどと思うと思うんですけど、何度も言うように調理法とかね、コンセプトがちょっと違ってきます。で、これ一括りにしてお話しするのもあれなんですけども、基本的にはやっぱり何度も言うように産地のエネルギーまず考えましょうね、私も地産地消っていうことばっかり言ってた割には、さっきね海外にいても日本の食材紹介しましたけども、一つその産地の影響のところで考えると、ソウルフードっていうところはやっぱりあると思うんです。自分が生まれ育った土地でできるもの、そういったところで食べたものってやっぱり自分の魂に影響を与えるってところがあると思うので、どうしてもフードマイレージを使わなきゃいけないんだったら、やっぱりそういうところに使うのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まあシュタイナーも言ってるのは、やっぱり自分が生まれた土地に行くとエーテル体が強くなるっていうふうに言ってるんですね。まあそれと同じように、やっぱソウルフード、自分の魂というかね、見えないとこから元気にしてくれる食べ物っていうのはやっぱりあると思うんです。ただこのビーガンとかローフードとかっていうとコンセプト変わってきますよね。やっぱり生で栄養素が一番、酵素が生きてる状態で食べたいっていう食べ方であったりとか、動物を絶対殺さない、そういうふうに、なんてハーモニックに食べていきたいっていう食べ方っていうのがあって、両方ともいいコンセプトだと思うんですけど、じゃあ寒い国なのにすごい暑い国のものばっかり食べたりすると、やっぱりその不自然さっていうのは影響するかなっていうふうに思うんです。で、さっき言ったようにフードマイレージの問題、これって贅沢品だと思うんですよ。私も田舎に住んでた時にね、ローフードとかもやってました。で、完全なビーガンだったんですけどね。で、一回震災かなんかが起こった時に、まあ、水が出なくなったり火が出なくなって、でもうちには薪ストーブがあったんでね、料理も何でもできたんです。庭もあったし、で外に野菜もちょっと育てててね、で家には梅干しと味噌と醤油があって、お米もあったわけです。で、そしたらね、ああ生きていけんじゃんって思ったの。でも、もしこれでね、自分がじゃあローフードでいいよって思ったらね、まずバイタミックス回りませんよ電気来てないから、ね、だからそういうこと考えた時に、あれって思ったの。ディハイドレートないと食べれないって言ったら、電気どうしたってことになる、でしょ。で、その時に私ね、いい食べ方だけど、なんかちょっとあれ、なんかまあ贅沢というかね、そういうところあるのかなって思ったんですよ。だからその贅沢として食べる分にはいいかなと思うんだけど、本当になぜマクロビオティックに自分が戻ったかって言ったら、当たり前に食べるっていう、そこにあるものを食べる、季節のものを食べるとか、そういうシンプルなね、本当にシンプルなことでいい。だけどやっぱ今の世の中ってどれだけそれが特別かとかね、どれだけこれがもうスーパーフードって言葉が表しているように、スーパーじゃなきゃね、人が注目しないんですよね。人が納得しない。だけど本当のこと言えば、みんながスーパーになったらどうすんだって話なんですよ。だから本当のスーパーって言ったらね、発芽する玄米とかさ、本当にそこで育ったものっていうのは本当に地の力があって、そういうものでいいんじゃないかなっていうふうに思ったのね。ただやっぱりそのちょっと自分がね、すごい体をシェイプしたいとか、何か特別な力使いたい時にすごくいいのかなと思うんだけど、だからやっぱりそのベースのところでは、そういったそのシンプルに負担なく当たり前のことやればいいかなっていうところがあるんですけど、そういう意味でこのビーガンとかローフードのところで、ね、その調理法、ミキサーの多用とかにちょっと気をつけるといいかなっていうのがあって、あともう一つ、やっぱり特にビーガンだと加工食品が多くなってきますよね。これお肉を食べないっていうことで、そのなんとかソーセージとかなんちゃらチーズとかって言って、すごくいいものがたくさん出てて、私ももちろん食べたりするんですけども、やっぱり結局は加工品になってきますよね。例えば本当のチーズとかっていうよりは加工品になってきますよね。チーズって言ったら、もちろんその背景にはその牛がどうやって育ったかっていう大きなテーマがありますけども、やっぱり乳と発酵と塩とかだったりするじゃない、シンプルだけども、じゃあそれに似せたものにしようと思った時に、なんかわからんものがいっぱい、こうそれこそ後ろ見たらいろいろ入ってるんですよね。 だからその何を大事にするかっていうところもあるので、全然それ自体は否定しないんですけども、すべてがそればっかりになったら、もしかしたら体調を崩してくるところもあったりするのかなっていうのもちょっと感じるんですね。だから様子を見ながらね、自分が食べてるものっていうのが加工品になりすぎてないかなとかね、ミキサーとか使いすぎてないかなとか、不自然なね、そういったエネルギー入ってきてないかなってことをちょっと見るといいかなっていうのがちょっと思うところです。そして最後、この大きなテーマいきますよ。菜食と肉食。ね。で、ここではこれがいいですよとかね、こっちがどうですよとかっていうつもりもないですし、皆さんに菜食を勧めることも別にするつもりもないですし、私自身完全な菜食でもないので、ただどういう影響があるのか、どういう性質なのかっていうところを一緒に学んでいきたいなというふうに思うんです。で、この菜食っていうのは不変の力、霊性っていうふうに書いてありますね。で、肉食っていうのは個の力、属性って書いてあります。なんかこう見るとね、ちょっとこの霊性の方がかっこいいじゃんみたいな感じがね、ちょっとしますけどもね。なんでかなっていうところをちょっとお話ししたいと思うんです。で、この菜食っていうのは植物界ですよね。で、植物界っていうのは何を持ってるかっていうとね、これはエーテルの力を持ってるんです。これを人間と共有してます。植物にはね、アストラルっていうのはないんです。アストラルって感情体でしたよね。神経系に影響するもの。これ植物界はエーテル界を人間と共有しています。エーテル体っていうのはじゃあ何かって言ったら、形成する力、成長する力でしたよね。で、植物を見ていると分かるんですけど、いきなり植物がね、人参が大根になったり、なんていうの、変化していったり進化して、3年経ったら人参がだんだん大根になったとかってことはないですよね。基本的に変化しない、あるいはまあ進化しないというか、つまりこの人たち何やってるかって言ったら、ひたすら命をつないでるんですね。自分が生まれて種を落として、次が生まれて自分が育って種を落として、自分が生まれて種を落として、ずっとずっとそれを繰り返している。この命をつなげる、これこそが不変の力なんですよね。ずっとそれを命をつないでる、成長してまた亡くなって、こういうね、繰り返してる。それが植物の力なんです。つまり、この亡くならないもの、これっていうのが、スピリチュアルの力になっていくっていうことなんです。というのも、この形成ね、成長力、エーテル体っていうのは、霊性とつながってましたよね。だから植物界のもの、命をつなぐ力、これは不変の力、変わらない力、これを植物からいただいてます。そして、それを食べ続けるってことは、永遠に変わらないもの、そしてこの霊性っていうものを助けていくんじゃないかなっていうことが考えられるんですね。性質として。まあ、そういうことも考えるとね、精進料理とかでお坊さんたちが動物食べないとかってありますよね。あるいはヨガでアヒンサ、非暴力でお肉を食べない。そういったコンセプトもあるけども、一体何が高まっていくのかって言ったら、霊性が高まっていく、スピリチュアルになっていくっていうプロセスがあるんじゃないかなっていうことが考えられるんです。で、こうやって見るとなんだか、ちょっと属性って言ったらちょっといけないの感じがするのかなっていうような気もするんですけど、私はこの2つがすごく大事なんじゃないかなって思うんです。というのも、私たちは霊界に住んでるわけじゃないですよね。で、私たちの中にあるスピリチュアリティっていうのはもちろんある。だけど、この現世でお勤めを果たしながら、この霊性っていうのを持っていきたいなっていうふうに思うんです。そうじゃないとね、肉体もあってこの世にいるのに常にシャンティーなこと考えてたらね、やっぱりこう、コミットメントしないというか、自分の命を生かさなきゃいけないんですよ。で、私こういうことをいろいろ学んで、皆さんもきっといろいろ思うところがあると思うし、で、私もマクロビオティックやって、やっぱ健康になりたいとか、そういうなんかこう見えないものを見ていきたい、何かを知りたいと思って学んだんですけど、で、そうなってくると、まず自分をフォーカスしますよね。自分の命とかね、自分の健康とかね、体がこうなった、痩せたとか、肌がきれいになったとか、いろいろありますよね。でもね、面白いことがあって、それやってね、何やるのってことなんですよ。例えばね、ヨガでもそうですよ。マスターになるじゃない。それやって何やるのっていうことなんですよ。自分が本当にそういう、まあ、開眼してきますよね。いろんなことが見えてクリアになってきて、自分のいろんなカルマも解消しちゃったりなんかして、ね、いろいろこう修行のプロセスで、ね、お坊さんでもそうですけど。で、自分がマクロやって健康を手に入れて、さてそれから何するのっていうとこが一番大事なんですよね。だから私たちのゴールは別にスピリチュアル。でもない、ね、私たちのゴールは自分の健康でもないんですよ。 その肉体を持って私たちが今ここにいる皆さん一人一人にきっと役割があると思うんですね。務めというか使命というか、小さくても大きくても、影響力が大きくても小さくても、でもここでその健康っていうのを手に入れたらね、きっとあなたらしい、私らしい、その生かし方っていうのが分かってくる。それがすごく大事かなと思っていて、ちょっと話がそれましたけども、まあ、そういうことも考えつつ、このねスピリチュアルっていうのがこの野菜からやってくるんじゃないかな、ね、だからお坊さんなんかこういうの食べるとこも理にかなうというか、まあ、あの人たちもね、追いかけて逃げる食べ物は食べませんっていうねことがあるっていうお話も聞きますけども、でもやっぱりこの野菜っていうものの力、エーテル体を受けてるんだ、普遍の力とかそういうことを考えると、こういった性質を受けることがあるんじゃないかなっていうのが考えられると思うんです。で一方じゃあね、肉食、あ、ごめんなさい、今ねちょっと言い忘れたけど、まあこの命を生み出すっていう話がありましたよね。あの、まあ皆さんもご存知かもしれないけど、これエーテル体っていうのは生殖器とね対応してますからね、そういうことも考えると命を生むってこともちょっとね納得できるかな。命を紡ぐ、それがこのね力の大事なところなんですね。でここにはね個人の感情とかないんですよ。自分がこうしたいああしたいとかない、ただ繰り返す、ただ繰り返すね。だからそういうところでこの冷静ね、広い視野とかさ、まあこう言ってしまうとちょっと本当みたいなとこもありますけども、どちらかというと肉食をする人よりも冷、あの菜食の方の方が視野が広くなるっていうことも、まあ、考えられるんじゃないかっていうふうに言われてるんです。っていうのも個に執着しなくなるからね、その大きな永遠なものっていうものに沿っていくってことになると、もう私がっていうところじゃなくなってきちゃうんですよね。そういうところも性質としてあるんじゃないかなっていうところがあります。で肉食の方じゃ何かなって言ったら、これはねアストラル体、さっき言ったよね。でこれは神経系に影響します。でこのアストラル体っていうのはもう個人に由来するもんですよ ね。これ全然違いますよね。この命を紡ぐとかこういったこう大きな流れっていうよりも、こっちはもっと自分に由来してくるものなんですよ。こういったものを肉食をすることによって取り込んでいくんだけども、この大きな違いっていうのはね、なんで菜食が健康的かっていうと、健康の一つのテーマでもあったと思うんですけども、自分の力を使っていくっていうところがありましたよね。自分の持っている力を使うことで、それがどんどんどんどん創建になっていくっていうのがありましたよね。でなんだけども、野菜を食べるっていうことは、例えば私たちがさ肉食べてるから体に肉がつくわけじゃないでしょ。例えば牛だって肉食べてないのにこんな大きいでしょ。牛さんたちは草しか食べてないじゃない。じゃあその草がどうなってあのこの肉になってるか、私たちがご飯とお豆腐食べてどうしてこの肉と血ができてるかって言ったら、やっぱり何か取り込んだものを自分の肉にしてるわけですよね、プロセスの中で。ということは私たちはこの植物から肉を作る力を持ってるわけですよ。体の中でその栄養素をねトランスフォームしていって、それをもしね肉を食べると、肉はその体の中に入ってきますよね。もちろん肉も栄養素としてね自分の力で分解していくんだけど、じゃあ肉の力って何かって言って、このアストラル体だっていうふうに考えた時に、これ誰か、じゃあ牛さんのねアストラル体入ってきたとしますよね。牛と私はここでちょっと反発しますよね。だって私のアストラル体じゃないからね、これは個人に由来するものだから。そうした時にまずここで私この牛さんのこの影響を受けるわけですよ。これよく言うことですけどね、動物食べない人とかいますよね。動物が殺されるときにね、悲しみを持ったらそれを自分に影響するから食べないとか、恐怖を持ってる食べ物を食べると自分に影響するから食べないとか、同じようにやっぱこのアストラル体っていうものがまず私に影響してくる。でこの菜食と肉食のシステムの違いで言うと、簡単に言うと、菜食だったら自分が人からね、なんかおもちゃのパーツもらった、ね、これ好きなもの作ってって言って、あ、じゃあ何しようかなっていうような感じね、これで何作ろうかなって感じ。でもこっちはもうちょっと出来上がったね、おもちゃもらったとする。でもそれを何にしようかなって一回それ全部分解してから、じゃあこれを作るっていうふうにしなきゃいけない。そしたらこっちの方がプロセスがかかりますよね。いきなり肉を自分のものにできないんですよ。なんでかって言ってアストラル体絡んでるからっていうことなんです。ということで、ちょっとねここは自分の力になるというよりはね、自分がね影響を受けるっていうところがあるんですよ。食べたものの影響を受けるっていうの、神経にねっていうのがちょっと一つあるんです。そしてこのね個人的っていうのはね性質があるので、どっちかというとこう属性的なことにねこう興味を持ちやすいというか、 そういう性質っていうのがあるんじゃないかなっていうことが考えられるんですが、先ほども言ったようにこの個人に興味を持つっていうのはこの現世によってとっても大事なことなんですよ。やっぱりね、私たちそんな僧侶じゃないから、やっぱり自分に興味を持つね、自分がってことを感じるってとても大事なことなんですよね。そしてこのやっぱりこの肉を食べるってことは勇敢さとかね、やっぱり力強さとかね、そういったところはね、肉食からやってくる。やっぱりね、わかりますよね、最初からこういう感じはやっぱ来ないですよね。やっぱり肉食っていうところでやっぱりガッツが湧いてくるっていうか、なのでね、その肉食っていうところもね、悪くない、人間として生きていくところでこういう性質もあるんじゃないかなっていうところがあるんです。でこういうものを見ながら、もちろんこういった性質ね、これは勝手に私たちがどういう影響を受けるかって話してますけど、今の時代だったら食べられる側のことも考えますよね。ね、私たちがさ、これは属性が欲しいからとかね、私たちがなんか冷静になりたいからとかって、それがやっぱ一つステップとしてはあるんだけども、やっぱりそのもう一つステップ進むと、でも食べられる側っていうのはどうなのかな、野菜って今どうやって育てられたのかな、どうやってやってきてくれたのかな、誰が育ててくれたのかな、肉食、じゃあ私たちがこういうエネルギーいただく、いいよいただくのは、でもそのためにどういう力が犠牲になってるのかな、どういうふうに育ってくれたのかな、ね、そういうことまで一つ先まで思いを馳せるのがこれからの食の大きな課題なのかなっていうふうに思うんです。だからどちらがねいいとかってことじゃなくて、こういった性質の違いがある、そしてもう一つ一歩踏み込んで、その育ててくれてる人、あるいはそれがね、あのアストラル体がある肉だからね、感情がある動物だからってことだけじゃなくて、野菜だって命だから、やっぱりね粗末に食べないとか、ね、どういう環境で育ったのかってことはどちらに対してもすごく大事なことなんじゃないかなっていうのが思うんです。ということで、これが2つ目の項目です。今回、またここの3つの目は甘みの選択と種類。ここで面白かったなっていうのは、まあ、自分で面白いって言ってあれですけど、やっぱりね、この心の影響ってところも考えるところだなと思うんです。甘みっていうとね、どうしてもほら太るとかね、やっぱりなんかちょっとね、血が酸性になるんじゃないとか、そういうことは見るんですけど、心に砂糖っていうのはどういう影響があるのかなっていうのはあるんだと思うんですよ。でまたもちろん体の影響への見方も、ただね血糖値が上がるとかそういうことだけじゃなくて、一体何が行われてるんだろう、なんで甘みっていうのが幼児の教育の中でこんなに重要視されるんだろうっていうところがあるんです。子供を育てる中でやっぱりね、私は肉食菜食云々よりもね、甘みっていうことを一番大事にされるといいなと思うんです。それはあの食卓の中でもね、さっき言ったように甘みっていうのが大事ですよ、子供にはって、マクロビオティックの視点からもありました。でもこの教育、これまあ主体な教育のところでもあるんですけど、一体何が大事なのか、なんでこの甘みが大事なのかというところを考えると、まず体の方で言えるのは血液の質、やっぱり血液なんですね。血液の質に関わる、これやっぱり一番大きい、体で言うとね一番大きいところになるんです。あの血糖値をバーンとかって上げてバーンって下げるとかって言ったら、もちろんそれは体に負担かかりますね。あるいはそうですね、糖の質っていうのはやっぱこの血液に砂糖が入ってくると、まあ、だから血糖値と、あとはやっぱり、ね、血液の質ですよね。質っていうのはまあその酸化してるかっていうことね。だからお子さんが虫に刺されやすいとかね、あのちょっとブツブツが出てくるとかって言ったら、やっぱりこの酸化してるとか陰性に傾いてるってことですよね。これつまりこれよく注意されるといいかなっていうふうに思うんです。これが一つ体の、点でやっぱ子どもの中で考えたいことなんですけど、もう一つはやっぱり何度も言いますけど、この甘みのでんぷん質を糖に変える力、これがあの子どもの教育で大事だっていうことなんです。っていうのも消化していく中で私たちはでんぷんを糖に変える力を持ってるんですね。さっき言ったようにこの力を使わないっていうことは、この力を育てないってことになるんですよね。で、子供っていうのは体を育てる時期ですね。つまり消化活動も含まれるんですよ。感覚を育てるっていうだけじゃなくてね。そう考えた時にこの消化活動に関わる食の質では、その中でも今甘みってことやってますけども、っていうのはすごく大きな影響があるんです。そう考えた時にこのね、このでんぷんを糖に変える力を使ってもらいたい。そういった中で、じゃあどういう甘みが大事になってくるかってことなんです。だから多糖類になりますよね。わかりますよね。単糖類って言ったら、その自分の力使わないで、そのまま血液に入ってきちゃう。血糖値バーンって上げちゃう。そしたら、この力全然使わない。つまりこれ何になるかって言ったら、 意志の力っていうのに関わってくるから大事なんです。血液っていうのは自我に関わってきます。私、血液の質は私に関わってくる。そして体を育てるね、このでんぷんを糖に変える力、自分でやっていく、自分の体で自分から変えていく力っていうのは意志の力。これを育みたいから子供に砂糖をあげたくないんですね。砂糖あげたくないとか言ってね、あれだけど、本当にこういう視点で見たときに砂糖って本当に大きな影響があるなと思うんですよ。でもちろんね、ちょいちょい食べたっていいですよ。きび砂糖とかさ、黒糖とかね。なんでかっていうと、次で出てきますけどね、血っていうのはね、血液の質って自我に関わるよ。なんで自我って言うと、ちょっと分かりますよね。自分もお酒飲んだらどうなります？自分の自我は乗っ取られますよね。ちょっとわけわかんなくなっちゃったりもしますよね。同じようにあれは血液に入ってきてますよね、アルコールがね。で、アルコールっていうのははっきり言って糖ですよね。糖がどんどんどんどんね、アルコールになっていきますよね。同じように子供っていうのは砂糖がね、自分の自我の中に入ってきちゃったら、なんかな、あのシュガーハイとかさ、あと気が大きくなったりしませんか？なんか普段はやらないようなテンション高くなって、ちょっとなんか大盤振る舞いしちゃってね、なんだとか思うと、すごい砂糖のお菓子食べてて気が大きくなっちゃったりとかね、あと怪我しやすかったりとかね、すごいあると思うんですけど、まあそういうこともちょっと観察してみるといいかなと思うんですけど、もちろんそれが全然影響しないって時もあります。だからね、いつもこれでそうだわ、砂糖のせいで転んだわとかで、違う、ただつまずいただけとかね、あると思うんですけど、でもね、こういう考え方ができるね。そしてこれは体にね、こういう影響、そしてここにね、どういう影響あるかっていうところだったんですけど、この血液っていうところから、でも甘みを否定するわけではなくって、子どもの心にも影響があるわけですよね。今言ったように、一つにはね、ちょっとこう集中力がなくなって、ちょっとあんまり良くないとこですけど、気が大きくなったりね、パーッとなっちゃったりするっていうところもあります。だけども、もう一つね、自己感覚が強くなるってとこがあるんですよ。私っていうこと。というのも、私たちの体には糖が必要ですよね。糖がないとちょっと元気出ない、どうしても。やっぱ糖はエネルギーだから。だけど糖が入ってくると自分がふわっとこうね、元気が出てくるもんだから、ちょっと自分っていうのを感じるんですよ。自分の心地よさ。私が気持ちいいっていうね。そうするとどうなるかって、ちょっとオレオレって感じになってくるんですよ。私っていう、わかる？ちょっと自己中じゃないんだけど。なのでね、ちょっとね、自我がね、こう、まあ、自我が強くなるっていうか、まあ、我が強くなってくるんですよね。我ですね。自我じゃないね。我が強くなる。まあ、これはね、なんとなく聞いていただければいいんですけど、例えば、その、お砂糖を多く取ると、あの国と、そうじゃない国とでは、奥ゆかしさが違う。ちょっと想像できます？日本人っていうのは、そもそもずっと砂糖を食べてきてませんよね。この本州の人たちっていうのは、ね、食べてもまあ米飴とかね、もちろんこうお金持ちの人は白い砂糖食べてたと思うんですけど、一般的に食べてきてない。こういう国の人の奥ゆかしさ、あるいはこのちょっとなんかテンポのゆっくりした感じ。でもじゃあ例えばラテンの国とかね、あの南米の方とかだと、やっぱりサトウキビとかもあるから、ブラジルとかね、ガンガン行きますよ。もう砂糖ないんだったらどういうことみたいな感じだとね、やっぱね、テンションがパンパンパンパンみたいな、私みたいな感じになってるんですよね。どうでしょう、皆さんそういう方いらっしゃいますか？海外にいる方、ちょっとなんかね、わかるわって感じがあると思うんですけど、やっぱ砂糖を取ってる人ってね、自我というかね、私率が強いですね。自己感覚、私気持ちいいみたいな感じがね、強いっていうのはね、まあもう、まあ、話半分ぐらいに聞いていただいていいかなと思うんですけども、そういうところがある。なので、あのこれもね、悪いことじゃなくって、そのやっぱりこう引っ込み思案な子とかね、もしかしたらちょっと砂糖食べさせてみたらいけっていう感じで、みんなの前でちょっと一言言ってこいみたいな感じにもしかしたらなるかもしれないね。でもう一つ、それの通じるところが、やっぱりね、落ち込みやすい人っていうのには、この包容力っていうのがあるんですよ。甘みっていうのは、慰めとかね、やっぱ悲しくなるとチョコレートとか食べたくなるね。やっぱ悲しい時に、まあもちろん辛いものを買っていくっていうのも一つの手なんですけど、やっぱり苦いものを食べたいとかじゃないですね。やっぱちょっと助けてって思った時に、やっぱりこう優しい甘みでこう癒されたいっていうか、ゴミの中でもやっぱり甘みっていうのは一番、こういうね、優しさ、こう包み込むような、私たちの命を守ってくれるような、そういう感覚があると思うんです。だからやっぱりこうしくしくとね、いつまでも泣くような時とかね、あるいはやっぱ悲しい時に甘いものを食べたくなるっていうのはやっぱりあるんですよね。だからこういうことを見ると、やっぱりね、 さっきね、甘みへ砂糖をあげたくないんですみたいなちょっと強いことを言いましたけども、やっぱり甘みって必要だよねってことになるんですよね。当然ですけど。甘さ、しかもそれがね、じゃあでんぷんでいいんじゃない、だってでんぷんだったらどんどんね体の力も使うし甘みだしって、そりゃそうなんだけど、やっぱり口の中でも甘みを感じたいですよね。そうは言っても人生にやっぱ甘いことないと私たちもやっぱね、やっぱりちょっと辛くなっちゃうじゃないですか。だからやっぱ甘みってのは本能の中で、命の中で必要なんですよね、これが。っていうことを考えた時にどうでしょう、皆さんなんとなくどうですか？体の影響を考えると砂糖はねやめたいなーっていうような気持ちがする。でも心の影響を考えると、まあ、これも必要なんじゃないかなっていうような気もする。でやっぱり甘みっていうのは本能的に必要なんだよね。だって命に関わってるもんねっていうところがある。でこれでちょっと見えてくる構造どうでしょう。生きる上で必要、命、甘み、これって何と関わるのかな。こういったことって必要、本能、命、これって欲と関わるんですよね。だからって言っても難しいところだと思うんですよ。この命に必要、絶対甘みは必要ね。だけどやっぱり本能でねあるんだけど、同じように例えばね性の問題だったりとか、もちろん食の問題だったりとか、いろいろこの私たちの欲に関わるところっていうのがこのテーマの中で出てくるんですけど、例えばですね、これ今ちょっと一番最初の1に戻るんですけど、本腸食感って何が言ってるかって言ったら、この食っていうのはね、人間にとって大きな欲望がとどまるところです。だからこそこれに節度を持ち養うことが大切ですっていうふうに言ってるんですよ。これがね、甘みっていうところのねポイントじゃないかな。で、この節度を見つけるっていうのが、皆さんの永遠のテーマじゃないかなっていうふうに思うんです。っていうのは、これは私が決められないんですよ。大体、基準はありますよ。だけど、これ以上こうだとか、ああだっていうのは、自分が見つけていくしかないんですね。だから、この節度が大事っていうところ。で、これがすごく面白いところだなと思うんです。こういう命に関わる性だったりとか、食だったりとか、あるいはじゃあ、こういった甘みだったり、どうしてこれがね、簡単にね、欲と結びつかないでいてくれたら、もっとシンプルだったのになって思うんですけど、あらゆる大事なことっていうのは、こういうふうにね、この欲と結びついてるんですよね。だから、やっぱりこの節度を守っていくってことが、すごく大事になってくるっていうのが、この一つの大きなテーマかなっていうふうに思うんです。で、この欲に関わるところは、子供はね、まだね、自分でストップできないんですよ。だから私はなるべく子供に自由にさせてくださいってことを皆さんにおっしゃってると思うんですよ。やっぱりその子が決められるんじゃなくて、なんか自分の感覚で体験していくことが必要だ。外からね、言われるんじゃなくてってことを言ってきました。でもね、このようにいつもね、この相反するものが必ず必要なように、子供にストップをかけるっていうのもね、やっぱり大事なことなんですよ、ある部分で。で、それどういう時かって言ったら、大体欲に関わるところ。ここは子供はまだ自分で簡単にストップできません。ので、特にね、甘みの質をとか止める量をとかっていうところをお母さんがちょっとコントロールしてあげるっていうのは、やっぱり大事なことかなっていうふうに思うんです。何でもね、好きなようにとかっていうことじゃなくって、バランスですけどね。っていうのがこの3つ目の、テーマでした。で、最後にこの飲み物のいろいろですけど、ここは特にね、まあ飲み物って言って、まあ三年番茶っていうのを勧めてるんですけども、まあこれは基本的に飲むといいかなっていうのは理由とかも書いてあります。まあ、なるべくこの中庸でカフェインなんかも入ってなくって、まあ、ベースにされるといいかなっていうような、もちろんね、いろいろ飲まれていいかなというふうに思うんですけど、でその中で今回は特にお手当てっていうのを入れてきました。もうちょっとね、他のこう体のお手当てとかっていうのは後から出てくるんですけども、このお手当てっていうのはやっぱりね、この自分の体を観察しないとできないんですよ。そして、その子供を観察しないとできないの。そこがね、大きなポイントかなっていうふうに思うんです。観察すること、これね、一章からずっと言ってますよね。とにかく観察することです。なんでかっていうとね、自分の子供が陰性なのか陽性なのか、何食べてこうなったのか、夜熱出たのか昼熱出たのか、そういうのによってね、この飲ませる飲み物のレシピが変わってきます。なので、例えばね、お医者さんに言ったら、お医者さんがそれやってくれるんですよ。 あ、この子はこうだね、だったらこれ飲んでみたいな感じですよね。それをね、私たちがお家でやるわけです。でもちろんね、お家で対処できないことは必ずお医者さんに行ってほしいと思うんですけども、自分で何かを見ていくって観察してあげるってことが大事なんですね。でここでね、一番ポイントになるのは、それがこの観察することをこうね、気を送るってことなんですよ。これによって子どもは治っていくところがあるのかなっていうふうに思うの。お手当てする意味っていうのはこの気を送る、見てあげるっていうところなんですね。それが多分子どもの中でもちろん梅酒おばんちゃが効くかもしれない、ね、あるいは、まあ、おばんちゃがねいいのかもしれない、そういった効能の部分もあるんだけど、プラスアルファ何がその癒していくのかって言ったら、やっぱりよく見てあげる、それはお母さんが気を送ってるってことね、気を向けてるってことね、それによって癒されるところもあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、この中に進めて なかったんですけども、リンゴ番茶っていうのも皆さんにお勧めしたいなと思うんです。リンゴジュースをお番茶で割るんです。でお番茶ってちょっと渋みがあって、体がキュッとこう締まるような感じがあって、かといって締まりすぎる感じはないんですけど、リンゴジュースとかちょっとこう水分補給したいな、でもちょっと体がね緩みすぎたくないなっていう、こう春先とかそれぐらいの時におばあちゃんをちょっと混ぜてあげると、ちょっとした渋みとちょっとしたこう甘みと合わさって体が冷えにくいっていうところがあるので、冬場とかにもね、ちょっと風邪気味で水分補給させたいなと思った時に、ちょっとおばあちゃんを混ぜてあげたりとかするといいかなというふうに思います。あともう一つ、この作り方のところで一つポイントがあるんですけど、まあ書いてあるんですけど、もう一度言うと、梅酒おばん茶とかね、作るときに梅干しを潰してお醤油を入れて、その上に番茶を注ぐ。この順番が肝心です。これがおばん茶の中に醤油ジョボ、ね、梅干しジャーとかって入れてもね、全然味が違うんですね。これ不思議なんですけど、一回試してみてもいいかなと思うんですけど、なのでぜひ、このね、作る順番。先に調味料を入れて、おばん茶を注ぐっていうのをね、していただくといいかなというふうに思うんです。で、そうですね、あんまりね、たくさんのなんかレシピは載せてないんですけど、実際ここに載せてあるレシピを本当にね、何度も何度も繰り返してください。もうそんな大したレシピじゃないんでね、で、本当に限られたものなので、これを本当に自分でもう見なくても作れるぐらいになったら、本当にね、そんなにお手当ての数なんてね、必要ないんですよ。本当にいくつか持ってればもうずっとそれだけでね、体を整うというか、というのも実際お手当てっていうのはもうプラスアルファなんです。本当はお手当てはベースじゃないんですよね。日々の食事の中である程度整ってたらお手当てっていらないです。だけどやっぱり日々いろんなこともある、時々風邪ひいたりすることもある、困ることもある、そういう時にぜひお手当てっていうのを使ってほしいんですけども、もし皆さんがだんだんだんだんいろんなこうベースっていうのが自分の中で見えてきたら、そんなにお手当てしないかもしれないんです。というのも自分の体が整ったらね、不調っていうのがなくなってくるんで。だけど最低限これだけあれば絶対大丈夫っていうものをここに全部載せてあるので、皆さんこれだけあれば本当に大体大丈夫かなというふうに思います。ということで今ここ4つまで進めてきたんですけども、まとめに入ります。はい、今回こういうふうにしてね、今食事のいろんなところを見てきたんですけども、この中でやっぱり命に対してどう作用するのかっていうところをねで見てきました、ね、だから全体で見ていきたい、そのために性質を見ていきたいってことがあったんですね。じゃあ命に作用するっていうのは一体何でしょう。命に作用するところで大事なところは今日何度も出てきました。皆さん見当つきます？なんとなくつきます？じゃあいきますよ。ここちょっと大事なんです。血液、ここがね、要になってくるんですね。なんでかっていうと、血っていうのは命、生命力なんですよ。で、さっき言いましたよね。血っていうのは自我、私、そして意志の力っていうのがありました。で、これに働きかけていきたいんです。で、この命っていうことなんですけども、まあずっと見てきてわかるように、必ずこういう2つのね、コンビがあるように、血っていうのもね、血液っていうところと、この霊っていうこのね、二つのこの命っていうそのあり方があると思うんですよ。この命っていうのが、この物ね、血、私の血っていうのは私だけのものですよね。だけど、この物の中にあるその根源的な力っていうのが、この霊っていうね、自分の見えないところ。だからほら、血は自我に結びつきますよって言いましたよね。 この見えないところに結びついてくる、この2つ合わさってこれ命なんじゃないですかっていうことなんですよ。血っていうのは物質だけどね、物質の中にある見えない根源的な力、すなわち生命力が血の中に入ってんじゃないのっていうこと。だからこれを健やかにするっていうことはとっても大事なんですね。なので調味料、血の質をきれいにしていく、血を強くする、血を流していく、例えば甘み、その血の質を自分でこうクリエイトしていく力ね、自分で澱粉を糖にしていく、その糖を生み出す力、血っていうのがこの命の中でとっても大事なんじゃないかなっていう、そういうことに働きかける、あるいはそこを育むっていう食卓、そういった台所、そのヒントっていうのが今回この4つの中にあったわけです。そのためのお手当とかね、なんでかというと体の不調っていうのは結局血の汚れだったりしますよね。肩こり、頭痛、あるいは湿疹、アレルギー、そういったのはやっぱ血液の汚れ、それをお手当てしていきましょうね。甘みね、どういうふうに影響しているか考えていきましょうね。だって血に入っていくんだからねっていうところだったんです。で、またこの一つのね、まあ、これもちょっと血って言ったらこう言霊になってくるんですけど、これは余談ですけど、血って言った時にお母さんはね、乳を出すんですよね。肉体を通してこうやってね、お母さんは乳を通してね、自分の血の質を変えて子供に乳あげて、血をあげて、血をつないでいく、命をつないでいくのがお母さん。これお父さん、乳ね。じゃあお父さんの役割なんだろう。お父さんは霊をつないでいく、直接的じゃないけどね。だからさ、まあもちろんお母さん大事ですよ。子供とお母さんのつながりってすごい強いから。で、やっぱそれやっぱね、血がつながってる、体がつながってた。ね、見えるところでこうやって物質的につながってる、その血の一つの性質を持ってるからね。だけどもう一つ、お父さんも父っていうよね。父には何の力あるのかなって言ったら、この霊の力、魂の力、そういったところを紡いでいってるんじゃないかなって考えると、お父さんもバカにしちゃいけないね。まあ、うち離婚したけどね。そういうちょっと矛盾も生じますが。でもこうやってね、こう言霊で見ていっても、血っていうのは何かね、大きな意味があるんじゃないかな。ただに肉体の中にあるだけじゃなくて、もっと見えない大きな力があるんじゃないかな。そういったものを台所を見ていったときに、ちょっと感じられるかなっていうのがあるんです。こういった見方もしてみたらどうかなっていうのが、まあ、今回この3章の中での、まあ、具体的な例を通してお伝えしたかったことです。ということで、今日も、第3章のレクチャーは終わりにしたいと思います。